東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、人物、映画、音楽についてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。梅の花も咲き、春の気配を感じるこの頃、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム桜餅さん、リサネーこんにちは。いつも楽しくビタミンラジオを聞いております。今年の春は我が家の娘も大学を卒業して社会人になります。先日も卒業式に着る袴を一緒に選びながら、幼い頃が懐かしく思い出されて感慨にふけってしまいました。新生活では寮に入る娘、頑張ってほしいですとのメッセージ、桜餅さんありがとうございます。娘さん、大学ご卒業おめでとうございます。親御さんとしてはね、感慨深いものがありますよね。わかります、リサ姉の娘もね、去年卒業式だったんですよ。娘はね、学校指定で、ローブ、ガウンですねと帽子着用だったんですけど、やっぱりね、いろんなことが思い出されてしみじみしちゃいましたね。桜餅さんのお嬢さんも寮生活か。親元離れてね、会社も始まって慣れるまで大変だけど、体に気をつけて頑張ってほしいですね。リサネも心から応援しております。そして本日も番組では素敵なゲストの方をお招きしています。宝塚ご出身の女優、リコさんです。
イエーイリコです。どうも
リコさん、今日は本当にありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、舞台女優として、また声優やライブなどでもご活躍されているリコさん、今日はね、宝塚のお話はもちろん、女性として美しく生き生き輝くための秘訣についてもたくさんお話伺っちゃおうと思います。ちなみに先ほどリスナーの桜餅さんのお嬢さん、卒業式にはね、袴を着るとの予定でしたが、リサネもね、自分の卒業式では袴だったんですが、リコさんは、
はい、
宝塚、
もちろんですね、宝塚は、はい、緑の袴ですから。
緑の袴、
はい、
はい、
紋付きに袴が、
はい、
正装なんです。
あ、そうなんですか。
で、午前中に卒業式があって、
はいはい、
音楽学校の午後に、
はい、
歌劇団の入団式です。
そうなんですね。はい、もう卒業式が終わったら、もういよいよもう皆さん舞台デビューっていうことなんですよね。
まあそういうことになりますね。お稽古になりますね、
はい、すごいですね、はい、リコさんの袴姿可愛かったでしょうね。
ですね
リコさん、今日は最後までよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第29回目放送、リコ主義代表、昔々の宝天狗リコ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ビタミントーク。このコーナーでは、最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサネーがお話を伺い、多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、前代未聞な宝ジェンヌ登場です。本日はゲストに女優リコさんをお招きしています。リコさん、こんにちは。
こんにちは。どうも。
はい、ここでリコさんのプロフィールをご紹介しますね。
はい、
リコさん、宝塚音楽学校卒業、宝塚歌劇団68期生、
歌劇団では星組でご活躍。退団後は舞台女優としてミスサイゴンをはじめ、裸足で散歩、おかしな二人など数々の舞台にご出演。声優としてもディズニー、ライオンキングのナラ役や美女と野獣のミセスポットなど皆さんおなじみのキャラクターで大活躍。そしてディナーショーなどのライブでもご活躍中。実はね、リコさん、ディサネーのボイスレッスンの先生でもありまして。
そうですね、数回出られました、ね、
はい、いやいやいや、数曲教わりました。ディサネーもね、よくお芝居やライブ見に行かせていただいてるんですが、ほんととっても素敵なんですよ。あの一人芝居とかにもね、チャレンジされてて、さすが宝塚ご出身、すごいなーってもういつもね感動してるんですけれども、はい、今回ね、リコさんご出演にあたり、リスナーさんからリコさんに質問大募集させていただいたところ、
はい、
はい、ラジオネーム後ろ姿は大地真央さん、
お
はじめ、
素敵、
リコさん一体どんな髪型なんでしょうか。なんか男役みたいなベリーショートなんでしょうかね。
そうですね、でも今の大地真央さんは長いですからね、はい、
あ、そっか、
ね
え、ねえ、後ろ姿は大地真央さんはじめ、はい、一番多かった質問がですね、
はい、
リコさんはどうして宝塚に入ろうと思ったんですかという質問だったんですね。
はい、
はい、早速ですがリコさんはどうして宝塚に入ろうと思ったんですか。
私はね、
はい、
前代未聞の宝ジェンヌでして、
はい、
他の皆さんは大体自分の希望で宝塚を目指して、
そうですよ
ね、親の反対を押し切り入る人が多いんですけど、はい、私の場合は祖父母に決められてまして、
決められた、
女の子が生まれたら生まれたら一番最初に私が生まれたんですよ、
はい、
宝塚に入れると、
はい、決められてたんですか。
決められてたんです、
決
められてて、はい、もう洗脳されて入った人間です、
いや、やっぱだって宝塚って憧れて入ってくる人の方が多いじゃないですか。そうですね、だから
宝塚も見たことありますよ、何回か、
はい、
あの見させられたというか、
うんうん、
だからといって、うん、ファンにはならなかったんですね、あんまり、
うん、
ただ、うん、見てて、あ、見るよりやってる方が面白そうだなとは思いました。
うん、そうですよね、はい、いやだからやっぱりね、あの華やかな舞台夢見て厳しい試験を通り抜けて、もう嬉し泣きして入ってくる人ばっかりですよね。
そうですね、それで、ね、だから発表の時ってよく報道陣がいるじゃないですか、うん、
はいはい、
あの、あなたも受かったんですかって私言われて、はい、はいって言って、あんまり嬉しそうじゃないですねって言われちゃったんですよ、うん、
はい、
だから、いや、内心はどうしようと思ってたんですね。
微妙な
だけど、実感が湧きませんとか言って、
あ、
まあ、もちろん私の部分はカットされました、
まあ、
はい、そうですね。
いや、リコさんがそんな経緯で宝塚に入ってたなんて実はね、びっくりしました。でも、はい、実際に宝塚に入ってみてどうでしたか。大丈夫だったんですか。
大丈夫じゃないですね。
だって宝塚音楽学校って、はい、レッスンはもちろん、はい、校則とっても厳しいイメージありますよ ね、
もう全部1から100まで、
はい、
規則
ですよね、うん、だって歩き方とか、
はい、
掃除の仕方とか、
はい、
挨拶の仕方とか細かい規則がたくさんあるって聞いたんですけど、はい
はい、たくさんあります、
はい
はい、
いや、もうそんな宝塚音楽学校でのリコさん、はい、どうだったんでしょうか。なんか思い出とかありますか。
思い出ですか、
はい、
まあ、やっぱり1年目はね、掃除して謝る、
掃除して
謝るの、この連続。
そうなんですね。
毎日黒木ひとみさんに謝ってました。
黒木ひとみ、
はい、
すごい、
はい、
すごい、なんか想像するとすごいゴージャスな掃除風景ですね、
はいはい、黒木ひとみさんとまやみきさんっていう、
まやみきさん
が2人があの担当の5番教室っていうところを1年中掃除するんですよ。
はい、1年中も決められるんですね、はい、
もう決められるんです。朝の8時から、
はい、
7時から8時半まで1時間半、
時間も決められて、
はい、毎日掃除をしても、掃除をしても黒木ひとみさんにこう、はい、これでもお掃除したのって言って怒られる
すごい
、はい、
いやでもやっぱりなんか宝塚ね、うん、すごい規則厳しいですけども、い
やでもね、
うんうん、
やっぱりあれ1年間、うん、まあ、もう二度とやりたくないですけど、
はいは
い、いや面白かったですよね、今思えばね。1年間あんな経験はできないじゃないですか、
うん、なかなかできない経験ですよね、はいはい、でやっぱりなんか宝塚ご出身の方って、うん、みんななんか上品でなんかすごく美しいですよね、
ま、どうしましょう、はい、
きっとね、だから音楽学校からのしつけとか、うん、まあ、歌劇団に入ってもね、先輩からの教えとかが、
そうですね、
厳しい教えとかが、
やっぱりその怒られたりなんかしながら掃除をすることも、うん、廊下を歩くことも、うん、全てやっぱり、うん、あの舞台には必要なことなんですよね。
あ、なるほど、
うん、例えば舞台ってやっぱ危険なものだから、
はい、
穴が開いてるところもあれば、 人にぶつかるかもしれない、うんうん、大道具だってあるわけだし、うんうんうん、それを邪魔しないでやっぱりちゃんと出るっていうことを、うん、すっげですよね、うん、それはね。
ラインダンスとかもあるじゃないですか、
それはもう横のラインをぴっちり、はい、3階席今はないですけど、うん、昔は3階席あったので、はい、3階席から見ても綺麗、に見えるラインとか、
やっぱりそう日々の厳しいそういうなんか努力の賜物というかレッスンの賜物が、
ということにしときましょう。はい、
そうなんですね、はい、やっぱり宝塚って、まあ、今はねあの先輩厳しかったって聞きましたけれども、はい、その絆ってすごいですよね。
そうですね、もう一生仲良しでいられます、逆にね、
皆さんねすごいやっぱりなんか卒業されてからも、対談されてからもすごく仲がいい感じがします。
そうですね、はい、それはもう上級生も同期生も、下級生も関係なく長いです、宝塚出身というだけでずっと絆があります、
はい、なんかねリスナーさんからの質問、はい、ラジオネームオスカルさん、ベルバラ大好きでした、リコさんの、はい、宝塚時代の思い出の作品は何ですか。
あ、そう、ね、ベルバラ、私ねベルバラは出てないんですけれども、
はい、うん、小学生の時見ました。
あ、はい、私のね対談した後がベルバラかなんかだったんですね、はいはいはい、でもそれはやめて、でもやっぱり最後の公演ですね、
はい、
日本文で恋の花歌舞伎っていうのとディガディガドゥっていう作品だったんですけれども、はい、それが対談公演で、
そうだったんですね、
でその恋の花歌舞伎っていうのではソロの歌をいただいて、
あ、そうなんですか、
はい、
すごい、
その歌が今でも歌い継がれてます結構。
そうなんですね、はい、どんな役だったんですか。
どんな役っていうかそれね、あのショーなので。
あ、なるほど、はい、そうなんですね、はい、思い出深い作品なんですね、はい、そっか、やっぱりね、数々の名作を生み出してきた宝塚、はい、まあね、今日本当お話伺ってると、まあ、美しい伝統と歴史感じてしまいますけれども、ズバリリコさんにとって宝塚とは何ですか。
おでもまあ月並みな答えなんですけれども、やっぱり、私の原点ですね、あそこにいたから今の私がいるんじゃないかなって思います。やっぱり女優をやっていても、歌手をやっていても、声優をやっていても、まあ日常生活にしても、やっぱり宝塚にいたから今の私がいるんだなっていうのをつくづく思います。あそこに入って、ね、本当はいやいや入った私ですけれども、入ってよかったですよ。
原点ですか。
はい、
もう今日のねリコさんの話ですごく納得しちゃいます。まあそう考えるとね、まあリコさんにとっては大変だったけれども、まあね、あの決められてた、まあおじい様やあの、おばあ様からもね、かけがえのない贈り物だったんじゃないですか ね、 そうですね、宝塚ね、
今は入れてくれてありがとうの世界ですね。
そうですよね。
はい、
リコさん今日は本当にありがとうございました。
はい、
これからも宝塚の絆大切に、舞台に声優にライブでのご活躍楽しみにしてます。
はい、
あのまだね、今日ねリコさんの話聞いて宝塚見たことがないっていう人もね、ぜひ華やかなね宝塚の舞台、
ね、見てほしいですね。
見に行っていただきたいですね。
はい、
はい、リコさん今日は本当にどうもありがとうございました。
はい、
引き続き次のコーナーでもよろしくお願いいたします。
はい、
以上リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
ハッピーサプリメント。
このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、タカラジェンヌに聞くハッピーライフです。本日は宝塚ご出身の女優リコさんをゲストにお迎えしております。リコさんに宝塚のことはもちろん、何でもありの質問大募集したところ、たくさんのメッセージをいただきましたので、今日はその質問にリコさんに答えていただきたいと思います。
はい、
リコさんどうぞよろしくお願いいたします。
大丈夫かな。
はい、まずはラジオネームりんちゃん。
はい、
リサネリコさんこんにちは。
こんにちは。
宝塚華やかで夢があり幻想的で大好きです。私は星組の男役トップスターだった柚月レオンさんの大ファンで、宝塚にハマり、入り待ち出待ちも頑張ってました。東の東大西の宝塚と言われるくらい難しい音楽学校、そんな難関をくぐり抜けて合格したなんてすごいですね。宝塚音楽学校ってどんな試験あるんですか。あと音楽学校でリコさんが得意だった科目、苦手だった科目を教えてください、とのことです。 はい、金ちゃんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、宝塚の視点は、はい、うん、面接とダンスと歌ですね。
ダンスと歌。
はい。はい、それで歌にはあの、はい、課題曲とあと、うん、譜面を読むやつ。
あ、そうなんですね。
新曲っていうのがあります。
へえ、はい。そっか。ダンスは？
ダンスは、うん、振り付けを受けて、はい、その場で
踊る、はい。その場で踊る。
はい。
そうなんですね。はい、いやすごいですね。
そうですね。
うん。リコさん、ちなみに得意だった科目、音楽学校で。
とね、
うん、
私は3歳から日本舞踊をやっていたので、
はい、
日本舞踊と、
うん、
まあ、あと演劇と、
ええ、
歌はポピュラーっていうのは得意だった、
うん、あ、そうなんですね。歌もいろんな種類があるんですか。
逆に、ええ、逆にね、
うん、
とっても苦手なのがね、はい、クラシックでした。
クラシック、
クラシックの歌です。
あ、そうなんですね。
私が歌うと、
うん、
あなたは何でも歌謡曲みたいねってよく先生に言われましたね。
あ、そうなんです、はい、でもやっぱり宝塚音楽学校ね、普通の学校では習うことのできない ね、
そうですね、
学科ばかりですね。
日本舞踊も3種類くらいあるし、ダンスもモダンとかクラシックバレエとか、
うんうん
うん、ジャズもあるし、うん、いっぱいあるんですよ、
まあ、毎日切磋琢磨してね、皆さんお稽古に励むんでしょうね。
そうですね、う
ん、自主練とかもするんですか。
あ、ありますね。
そうなんですね、
はい、
りんちゃん、やっぱりあの宝塚の皆さんは大変な努力されていらっしゃるようですよ。はい、次、はい、ラジオネームけんけんさん、
はい、
宝塚大劇場の大階段は何段あるのですか。
はい、
りこさん、もうあれすごい階段ですよね。
大階段で正しいです。
はい、
あの大関階段ではなく大階 段、
大階段、はいはい、
26段あります。
26段、
はい、
フィナーレでね、皆さんかっこよくこぼれてくるじゃないですか。
そうですね、
あれね、すごい高さありますよね。
上から吊られてるだけなんですよ、
う
ん、だから結構揺れる。
あ、本当ですか。
はい、リズムに合わないと落ちますね、
そうなんですね。う
わ、何人か落ちるのを見たことがあります。
そうなんですか、はい、かなり危険じゃないですか。じゃあやっぱりその降りる練習とかもしなくちゃいけないですね。
でもそんなにさせてはもらえないんですけどね。
そうなんですか、は
い、でもあの上で踊んなきゃいけないし、
そうですよね、はい、そうなんですって。けんけんさん、26段だそうです。
はい、
はい、次、ラジオネームありのママさん、
はい、
装飾品は自前だと聞きましたが本当ですか。
本当ですね。
本当なんですね、はい、だ皆さんだってゴージャスなアクセサリー
自分で ね、 ね、結構、まあ、アクセサリーもそうなんですけど、
はいはい、
あと頭飾りとかは
あ
結構自分で作りますね、
うん、あ、自分で作る、
はい、
はい、
作る場合もあります。
そうなんですね、
花飾りとか、うんうん、そのちょっと
その、ね、衣装に合わせた、
この私はですね、みんなちゃんと縫って作るんですけれども、はい、私はホチキスとボンドで作ってましたね、
ホチキスとボンド。すごい、
はい、
手作り感満載。
満載というかもう、はい、あの縫い物とっても苦手なもんですから、
うんうんうん、
あの文房具で作るのが私のやり方でしたね。
そうなんですか。そんな苦労もあったと、
はい、
でもすごいな、自前なんだ。
はい、そうです、化粧品も自前ですから。
あ、そうなん、メイクとかもね、
で
メイクもすごいじゃないですか。
今はそのまつげも100均とかあるじゃないですか、うん、
はいはい、
うん、私ほら昔々の宝ジェンヌですから、
うんうんうん、
100均なんてないですからね、まつげも高かったですよ昔はね。
そうか、そうですよね、うん、やっぱ大変ですね宝塚。はい、はい、では次の質問です、
はい、
ラジオネームひさちゃん、
はい、
リコさん、お肌がとっても綺麗、年とともに増えるシミはどうしたら消えますか、良い方法があれば教えてください。悩めるひさちゃんからのメッセージです ね、
私たちはやっぱり舞台で照明が相当すごいから、はい、
うん、
それから照明とね、
うん、
赤い頬紅が非常に相性が悪く、
は
い、
うん、
だから若い頃から私もシミがあるんですよ。
そうなんですか、
はい、やっぱり照明地味があるんですね。
全然わかんないですよ、
頬骨のところに、
はい、
うん、でもね、うん、かえって厚化粧しないことです。
あ、そうなんだ、
はい、年を取って
隠さないようにする。
そうそうそう、うん、いや隠さないというか、うん、多少はね、もちろんファンデーションとか、うん、でも厚塗りするとかえって目立つですよ、
うん、
それに厚塗りすると結構老ける、
うん、
から、うん、あまりそんなに厚塗りしない方が、うん、いいんじゃないでしょうかね。うん、
なるほどね、
うん、というふうにしか言いようがございませんが、私もシミはございます、残念ながら。
はい、まあ、でもあんまり気にしなくても大丈夫ってことですよね。
まあそれも一つのチャームポイントっていうことで、どうでしょう。
そうですよね、チャームポイント、ひさちゃん、はい、チャームポイントですよ。 いやもうね本当にねリコさんね若くて綺麗、あの打ち合わせしてた時もね隣にいた大人女子がね、もうリコさん若いってすごい言ってましたもんね。はい、それでは次の質問、ラジオネームなおみさん、
はい、
生き生きして元気なリコさん、リコさんが体型維持のためにやってること何かありますか、また心と体の健康のために心がけていることは何ですか。
はい、なおみさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、はい、最近はですね、やっぱり中年太りにならないようにですね、ホットヨガをやっております。
ホットヨガ、
はい、今日もねここに来る前に2本受けてきましたが。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりヨガいいですか。
ヨガいいですね、すごい派手な運動をするわけじゃなくて、じっくりとこうストレッチができるので、私はおすすめですね。
リサでもボイスレッスン習ってた時に、リコさんからストレッチを教わりましたけど、ね、やっぱりストレッチっていいんですかね。
そうですね、伸ばすということはやっぱりいいんじゃないでしょうか、あと寝る前にちょっと軽くねストレッチをしてから寝るとかね、まあ、そういうことは、はい、まあちょっと言いたかないけど中年になってから心がけるようにしております。
はい、直美さんヨガとストレッチですって。
はい、
でリコさんが常日頃ね、心と体の健康について実践してることって何かあります。
ですね、やっぱり楽しく飲んで楽しく喋って、楽しく食うことでしょうかね。
なるほど。
はい、
そうですね、
そうですね、明るくね、
それで人生明るくね、
それでなるべく言いたいことははっきり言い、
言いたいことははっきり溜めない
溜めない溜めない、これ一番いいことです。
一番いいことですね、
はい、
そっか、はい、溜めない、
そう、そして人に褒めてもらう、
人に褒めてもらう
ね、やっぱり可愛いねとか綺麗だねとか、
そうですよね、
ありがとうやっぱり男性もやっぱかっこいいって言われるのはね、
そうですよ ね、
いいことですし、女性もいくつになっても可愛いって言われることは、そうですよね、これは生きる源ですよ、
人間いくつになっても褒め言葉嬉しいものですよ、
褒めてください、
まあね、もうちょっとしたコミュニケーションでね笑顔になれちゃうって素敵ですよね、
はい、
リコさん今日は心にしみる言葉ありがとうございました。
はい、どうも、
リコさんに今日はリスナーさんの質問にたくさんお答えいただきました。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
ブームは気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日はゲストに宝塚ご出身の女優リコさんをお迎えしてお送りしました。リサ姉のビタミントークでは前代未聞な宝ジェンヌ登場をテーマに、リコさんのまさに前代未聞な懐かしい宝塚時代を振り返るとともに、伝統ある宝塚の素敵なお話たくさん聞かせていただきました。素晴らしい絆で結ばれているお話、リサ姉も感動しました。またリサ姉のハッピーサプリメントでは宝ジェンヌに聞くハッピーライフをテーマに、リスナーさんからのご質問にリコさんに答えていただきました。いつも生き生きキラキラ輝いているリコさんの秘訣、リスナーの皆さんも納得されたことだと思います。と、ここでリコさんから告知があります。あ、
はい、
はい、
ですね、
はい、
4月なんですけれども、はい、4月13日は、はい、宝塚ホテルにて、
はい、
4月30日は、
はい、
第一ホテル東京にてですね、はい、なんと大鳥蘭さんと
大鳥蘭さん、
たつきさんのディナーショーに、
ディナーショー、
はい、オンリーワンタイムっていうのにですね、私コーラスなんですけれども、
はい、
ま、歌も何曲か、はい、ソロも歌わせてもらったりとかしながら、
はい、
出演いたします、
はい、
ね、でも、うん、宝塚はまだチケットが何枚かあるらしいんですね、
はい、
東京の方は残念ながら完売しておりまして、
あらー完売、
はい、
あー、もうやっぱさすが大鳥ダンさんですね、
はい、そうですね、
もう大先輩とのご共演、素晴らしいですね。
よかったら宝塚ホテルまで見に来てください、
はい、
13日、
はい、4月13日土曜日ですね、
はい、17時45分から、
はい、
19時15分からショー、はい、料金は3万円です。
ディナーショーですからね、
はい
でもね、やっぱり大先輩ね、大鳥ダンさんと の、ね、ご共演ですから頑張ってください、
は
い、
ありがとうございます、
はい、と、ここでリコさんに聞いてみたい、
はい、
リコさんおすすめの、私のおすすめの一本映画は何ですか。
私はね、バクダットカフェというのが大好きなんですけど、
バクダットカフェ、はい、渋い、
はい
どんなところがおすすめですか？
曲がまずね、うん、コーリングユーっていうのがすっごくいい曲なんですけども、はい、
リコさんライブで歌ってましたよね。
あ、そうですね、うん、大好きで歌うんですけども、はい、最初ね、うん、実に地味なところから始まり、うん、どういう映画、うん、ちょっと大丈夫って思うんですけれども、うんうん、見てるうちにね、めちゃくちゃ女性の映画なんですけれども、うん、はい、ハッピーになります。
そうなんだ。
ぜひご覧いただきたいですね。もう昔の映画ですけれども、
はい、
すごくいい映画ですから、うん、ぜひ女性には特に見ていただきたいかな、
はい、女性には特に見ていただきたい、はい、リコさんもおすすめのハッピーになれちゃうバクダストカフェ、はい、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。リコさん、今日は本当にありがとうございました。またぜひ番組に遊びに来てくださいね、は
い、また呼んでください。
元宝ジェンヌ女優リコさんでした。
はい、どうも。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第29回目放送、リコ主義代表、昔々の宝ジェンヌリコ、これにて終了です。ここまでのお相手はラーメン大好き、最近のマイブームは喜多方ラーメンなリサネーと、
朝ドラ満腹大好き、東京醤油ラーメン大好物のリコがお送りいたしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.